フクロウズラジオ
よっ、
いやー、始まりました、フクロウズラジオでございます。
はい、
フクロウズとはですね、はい、湘南デストラーで、すっぴんピエロ、イヌイ、トゥモローズ、アンパンドラ、夕暮れ、天神ビクトリーファクトリー、ミスズの8組でやってます路上ライブユニットでございます。
はい、
はい、で本日のご相手でですね、湘南デストラーでマンパント
誰ですか。
もう湘南デストラーでマイパント
、同じく湘南デストラーでの吉田奈緒です。
よろしくお願いしま す、
ね、そしてですね、
本日のゲスト、
はい、
トゥモローズでございます。
ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。
まさか呼んでいただけるとはね。
はい、はい、自己紹介だけしましょうよ。
そうですね、
僕が、トゥモローズの三浦と申します。よろしくお願いしま す。
私がトゥモローズの能見次郎です。
はい、
はい、お願いします。
まあ一緒にね、路上ライブやってる仲間ですからね。
は
い、
そうですね、
同じ事務所もう付き合いも長いですからね。
付き合い
長くても浅いですよね、すごく。
長く浅い、
ね、全然ね、仲良くしてくれない先輩。
いやそんなことないですよ。いや確かに、うん、出会ってから長いけど、一回も飯行ったことないかも、能見次郎と。
俺も、
ああそうですね、
ないですね。
僕入りたてですよ、ヒートを設立して。
もう5年ぐらい前です
よね。5年ぐらい前に一回マイパンさんに媚びを売ってた時期があったんですよ。
あ、そういうプロジェクトがあったんですね。
はい、そういうプロジェクトがありまして、
はい、
どうやったらその先輩っていうのを僕あんまり知らなかったんですよね。その芸人はやってたんですけど、うん、そんな先輩とかっていうのがいなかったので、どういうふうに先輩と仲いい
付き合えばいいのかと、
分かんなくて、最初にそのマイパンさんがちょっと面白い方で先輩っていうのを聞いたので。
おお、まだ媚び売る時間続いてるんですか。
いやいや、もうないですけど。
もうないか。
でも出ちゃったぐらい
の。はいはい、その時に僕どうやって媚び売ろうと思って、
うん、
で言ったのがマイパンさん、うん、キムタクに似てますねと。
ほう、
僕はそこからちょっと入ったんですよ。
うん、
したらまあ上機嫌になりました。まあなんかもうね、今までは喋ることすらもちょっと許されない空気感はあったんですけど、それがいきなり物をね、音を立てて崩れ去り、まさかの僕がその電車からライブ場まで荷物を持つ係まで出世し、
側近になったわけだ。
側近になり、ただそれが2ヶ月続くか続かないぐらいで、まあ、フェードアウトして、まあ、次の先輩に行っちゃったんですけど、
ね、これが俗に言うマイパンの壁崩壊と言われている出来事ですね。
僕の壁は意外と崩壊してます、は
い、ガレキ元からガレキ、
そんなに怖い先輩みたいな、
怖い先輩とありますよ。
なんかちょっと空気がちょっと異質というか、
そう
優しい方なんですよ、優しい方なんですけど、初めましての笑顔が怖い、
うん、なんだ、あの綺麗な色した毒持ったカエルみたいな。
なるほど、
これ綺麗だけど毒あるよっていう。
そうなんですね。
あ、そう、
ただちゃんと接すると、うん、もう本当に優しい先輩で、
優しいですよ、
はい、
別普通ですけどね。
なるほど、簡単だったんだって思いましたけど、
ね、いや簡単ですよ。
もう顎をこちょこちょっと撫でればもう懐いてくるから
言ってもらえれば。そうしてましたけどね、
言ってもらえれば。最初ね、僕ね、生きてるには顎をこちょこちょってやれば、いや頭おかしいだろ、
そいつ。もうその時点で簡単ですよ、そんなこと ね。
言えるんだ。いやいや、
なるほどね。
そんなトゥモローズと一緒にね、
はい、
まあ、
はい、
30分お付き合いください
。
はい、ね、はい、まあ企画というかですね、は、うん、トークテーマは、うん、前回もやりましたけども、はい、気になるトークということで、
気になるトーク、
はい、はい、うん、今気になってることは別に人でも、まあ、物でも、はい、本当にちっちゃいこと何でもいいんで、うん、まあ、今これ気になってますってことを、うん、まあ、トゥモローズのお二人に教えていただければなと。
は
い、
ね、
はい、
僕ちょっと、
はい、
もう最近本当にもう1週間いないぐらいの、まあ、話なんですけど、うん、
はい、
まあ、僕の家の最寄り駅で、うん、あの警察官が自転車に乗って、
うん、
まあ、パトロールをしてる最中に、
はい、
自転車に乗ったおじいちゃんを止めてたんですよ、うん、
はいはい、
でそのおじいちゃんを止めた理由が、うん、その自転車に乗ってるおじいちゃんがイヤホンをつけて、
うん、
両耳にイヤホンをつけて、うん、自転車に乗ってたことを注意をして、危ないからイヤホンを外してください、
はい、
はい、
っ ていうのを注意してたんです
よ。はいはいはいはい。うん、これまあ一応法律でね、禁止されてますから。
もうダメっていうことで。はい、ただおじいちゃんが、いや、私がつけてるのは、ラジオであって、電話じゃない。って言い始めたんですよ。
うんう
ん、で、なんだろうと思ったら、結構、うん、ハンドレスで喋ってる人とか、そこそこいるんですよ、ね。
はいはいはいはい。
多分それで、その、携帯電話を持って、自転車に乗っちゃいけないっていうのは、なんかもう最近じゃもう、
まあそうですね。
普通になってきて。まあ で, ねうん、でも今まで、その、イヤホンをつけて止められたことがないと。う
んなるほど。
で、だから、携帯電話じゃねえからいいんじゃねえかっていう意味での多分反論だったと思うんですよ。うんうん、
なるほど。
で、それで言い合いをしてて、でも、まあ、警察官も、うん、まあ、仕事中ですので、いや、それはダメなんですよと、うん、危ない人の、周りの音が聞こえないと、急にその、ものがぶつかってきたりとかする可能性。
そうですね、後ろから車が来たりとか。
あれ、クラクションとかも聞こえなかったりな。
はい。だからもうやめてくれと、言ったら、うん、そのおじいちゃん、
う
ん、警察官に向かって、うんあんたがつけてるイヤホンはいいのかいと。警察官も無線で耳でつけてるパターンがあるんですよね。
はいはいはい。
それを指さして、あんたも自転車に乗ってるじゃないかと。
うん、
で、来たじゃないか、
うん。
あんたとわしの違いは何だっていうのって口論になってたんです
よ。あららら。
それが僕、最後まで見れなかったんですよね。もう時間が。おじいが、だからこれが僕の気になる動画なんですよ。
その後どうなったのか。
どうなったんだろうと。
警察官とおじいちゃんの。
どっちが勝ったのかと。
そうなんですよ。どこで決着つけたんだろうと思って。
それについてどう思いますかじゃなくて、その後が気になる。
これが、気になる動画でしょ。
気になりますね。
気になりますよね。
どっち勝ったんだろう。うん、
どっちも折れれないと思うんですよ。
まあそうですね。
目の前で警察官もイヤホンつけてるし。
それはそうですね。
ただ言ってしまえば道路交通法違反だし。
うん、
むしろ電話に近いしね。
そうそう
無線の方が。
そうだね。片耳だったから OK とかないんですかね、法律で。
そういうことも言ってたんですけど、うん、片耳だからとか。
どうだろう。やっぱり。音楽とかでもアウト。
アウトですね。イヤホンつけてたら多分アウトです、ね。運転の妨げになるものは。
うん、なるほどね、
うん。じゃあ耳当てはいいのかって話ですね。
そうですよ。
いいでしょ。
耳当てをがっつりしてて、じゃあ自転車に乗ってたらそれはセーフなのか、
うん。そうですね。聞こえない可能性ありますね。
うんうん、
まあ確かにな。
ねえあとね別にイヤホンじゃないけど肩にでっかいね、うん、
ラジカセ
ラジカセ持ってね、うん、ノリノリで乗ってたらこれありなのかっていう。
いやそれはもうなしでしょ。
これなしですか。
なしでしょ。
これなし。
え、うん、あ。プライベートで
やってるやつ
だよ、これ。あ、そうなんだ。吉田直さんは、
今まで止められなかったから、OK だと思ってたけど、あり、なしか。
まあね、やべえやつだと思われてるじゃないですか。
目つけられてる。
止められるどころか、いきなり銃口向けられ
る。おいおいおい。そんなにか、凶悪犯だと
会議は行われてるでしょ。ま
あ、
今回の処遇はと。
処遇をどうするか。寝込みを行くかと。あなるほどね。
これはどうなんだろうと。
どうなったんすかね。うん、いやでも、うん
まあ、
意外とそういうのって結局警察も人間ですから、うん、あるでしょ、
うんはい、あるでしょうね、
うんうん、僕だから車に乗ってて
そうなりますもんね、
はい、
ね、
で一時停止して、
はい
左右を見て、
はい
で右側に自転車に乗ってる警察官がいるなと、
うん、
気づいたんです、
はい、
でだけど別にその人たちその人が前を通り過ぎるのは別に故意でなかったんで、
はい、
待って僕は前進したんです、
う
ん
はい、
そしたら警察官の方がついてきて、
はいはい
止まってねえだろと来まして、おいおいおいと、絶対止まったわと、
はい、
で、まあまあ話し合いしまして、止まったということになりました
ね。行けたんですね。
はい。いやだって気づいてたんですもん。警察官がいることにももちろん、
う
ん、
そうですね、はい、止まってあなたを確認しましたよと、
うん、はい、うん、で、うん、別にやましいことがあったら、うん、僕は車で相手は自転車で後ろからついてきてるわけですから、ま
あ
すね、いや俺は止まらないよと
あーなるほど、
ね、そうね、うん、そうそうそういや止まっていやどうしたんですかっつったら、うん、いや止まってないだろって言われて、うん、いやいやいやと
なんなんだろうあれ
そんな困りますよみたいな話で、うん
うん、いやでもそれありますよ、うん、一時停止をしたかしてないかで、うん、その言い訳としてその運転ドライバーの人が、うん、
あなたは瞬きをしないんですか。
ま
ばたきの、まばたきの間に止まった、うん、1秒でも止まったら止まっただろうと。
なるほど、なんかね、
そういうこと、まあ、これちょっとヘリクツに近いかもしれないですけど、っていうのもあると。
まあ、でも多分警察の人も、多分その状況だったら嫌じゃないですか。いや、まあ、その、まあ、言ったらいたちごっこになったら。
まあ、そうです
ね。だからなるべく確信持った時しか、今日行かないとは思うんですよね。
あ、僕も原付きで、原動機付き自転車で、
はい、なんで正確に言った
の？わかるよ。
結構重要なんですよ。
ここが、
はいはい、一通のを逆走してったんですよ。
お
お、
あのあるじゃないですか、二輪以外みたいな、
うんうんうんうん、
だと思ってたんですよ。うん、で行ったら自転車以外、
なるほど、
なるほど。
で止められ、ちょっと止められて、
はい、
え、何ですかって言って、ここ自転車以外ダメだから、
うん、
一通逆走してるから、
はい、
いやこれは原動機付き自転車だと、
うん、
ダメなんですねあれ。
そう
だ、ダメです、ダメです。
いや、何
なるほど、ダメです。自転車じゃねえかと、
原動機付き、いや自転車以外って書いてあって、うん、自転車が一通のとこ見たことないじゃないですか。
まあ、
う
ん、
そうです ね、
すね、
あれを排除してほしい、ぜひ。
なるほど、
うん、だからもうその後羽交い締めにされて、
そうです、ね、
地面に顔を押し付けられて、
はい、蜂の巣ですよ。
蜂の巣嘘、俺が想像してたより全然ひどかったわ。いや、だってこれこそ自転車にも、普段自転車なのに、原付にもなるやつあるんだよね。
あ、あります
ね。あります、あります、あります。ところをジョージさんが好きそうな。
はい、ところさんが前テレビで乗ってた。
あ、そうなんだ。
乗ってた。重い重いって言ってた。
そうなんだ。あー。いやー。ね、そう、なるほどね。気になる。
なるほど。シルバーバトンさんは、三浦さんは。
三浦さんはね、ウォシュレットなんですけど、
はい、
ウォシュレット当ててるとき、みんなどんな顔してんのかなと思って。
顔が、それが気になる。
あー。ウォシュレットお好きですか？
お好きです。
好きですね。僕はしないですね。
その、あ、しないんですか、
うん、
ウ
ォシュレット。なんで？いや、もうなんか、
ね、人生の半分損してます。
いやいや、
う
ん、中に入ってきそうで。
入ってきますよ。
あれはダメでしょ。うん、
入ってきていいですよね、
本当に綺麗な水なのかって僕ちょっと疑ってるんで、うん、それが体内に入ってくることが、
その気持ちはね、
許されるのかと、
はい、
あ、まあね、
ちょっと僕はそれちょっと入れたくないですね、僕の中には入ってこないです
。入れたくない、
いや、
あの人水入れるんだって感覚なんだ。面白い、
あいつウィンウィン言ってたから水入れるタイプの人か、
水入れて出てきたなと。
そうなんですよ、
入れたくない、
募集してるのかなと思って。いや、それがちょっと僕ダメなんで、ダメなんで、
ウォシュレットのしてる時の顔なんて自分の顔見たことないじゃないですか。
う
ん、
そうですね、
この間ね、1年前ぐらいかな、うん、僕猫を拾いまして、
うん、
でその引き取ってくれる人を見つけて、うん、結局その人に譲ったわけなんですけど、うん、はい、その前に検査をしなきゃいけないと、
はいはいはい、
なんか病気とか持ってたらあれだからっていうので、はい、獣医さんに見せたんですよ、
うん、
で猫の体温って肛門にね、体温計をこすっと入れる、
はいはい、
で体温何度っていう、うん、正常ですねっていうのを調べて、うんうんうん、その時の猫の顔が目を見開いて、うん、うわーっていう顔してるんですよ。
なるほど、
あ、やだーみたいなっていう、うん、で、ここ僕らの事務所のセンカービーチ部っていうところの近くのセブンイレブンのトイレにウォシュレットがありまして、う
ん、
そこのトイレ便座に座ると正面に鏡があるんですよ、
う
ん、
ほう、
はい、そこでウォシュレットをやった時に全く同じ顔してたんですよ。
なるほど、
猫が体温計入れられてる時と、うん、僕がウォシュレットを当てられてる時の顔は一緒なんですよ。
お
ー、うわーっていう、
はー、
だ、皆さんどういう顔してるのかなと思って、
僕、まあ後で似顔絵で
描く、
書いていただけます
けど、ファックスでね、すぐ書いなくちゃいけないのも送りますけど、
ぜひね、
どう、僕なんかね、慣れてきちゃって、
なんか普通の顔して、
最初は僕も本当入れんの嫌で、
体内
の嫌で使ってなかったんですけど、あれ慣れたらもうたまらんでしょ。
たまらないですね。もう、うん、もっと、はい、もっと強が欲しい。
そうなんですよ。もっと強が欲しい。もう最初すげえ弱で行ってて、
う
ん、
そうそうそう、
行ってたのだんだんだんだんもうあれ弱から強になるの早いよね。うん、
え、
慣れるの早くない？
早い
でしょ。今日にもう、ほんと、ものの2週間ぐらいで今日行っちゃうでしょ。
ね、成長が早い。
早い。早いよー。
で、まあ、高
校の成長が早い。
早いよー。
いや、俺ね、うん、あれ、5段階ぐらいあるじゃん。はいはい、あれさ、はい、だから、家の、自分の家のトイレじゃないところで、入って、ウォ、うん、はい、うん、シュレットするとき、うん、5段階の一番強い、うんうんになってる時あるじゃん。
ありますね。
あれびっくりしない？
します。
おお、強っ、はあ、うん、 今日肛門強いやつ来てるなっていう、ね、劇場にね、
あなるほど
思ったりするの、
なるほど、
でこれは強すぎるなと、うん、でもやっぱり1じゃ、一番弱いやつじゃ満足できないの、う
ん、1当たってねえんじゃねえかと思います、
そうそうそう、うん、で2じゃ、あまだ弱いな、うん、
なるほど、
3でもちょっと、まあ、真ん中なのに弱いなと思う、はい、
なるほど、
で4であ
れちょっと弱いな
で5強いなっていう、4と5 の、ね、
なるほど、
結構差がある、
いやだから5はもうなんか特別仕様なんですよ、
そうそう、5は
超人のみ、
もう普通のウォシュレットじゃ満足できない人たちのための
いや何をニヤニヤしてんだお前は何を、
ちょっと名前がついてるだけで最強っていうことなん
だ、本当は10とかなんですよ、
これ
本当は
10、2、3、4、10なんだ、は
あ、あれね、もっと強いの開発してほしいですよね、
アナ
ペア、いや、あとやっぱね、あれあるのかな、スイングしてほしくない、
あ、スイングする、
あります、
あるよ、
あるんだ、
あります、全然ある、ある、
俺あの知らないから、家にはなくて本当店とかだけだから、うん、スイングしたの見たことないから自分でスイングしてるんですよ、
あいや何をニヤしてんのお前は
一つ思うのが、はい、本当にそれこう下からプーって出てきたやつが、うん、そんなにピンポイントで当ててくれるのって話なんですね、
あーはいはい、はい、
どんどんエラーするんじゃねえかと、うん、
エラーしたっていいじゃないそれは、
うん、あそこはもう我慢なんですか、こ
っち、あお互いで支え合ってウォシュレットですから、
そう調節、うんう
ん、あもう外してもあっじゃあって自分が動かないし、
そう
嫌でしょ、
いや、ね、でも便器と人間でウォシュレットなの、
どういうこと今ウォシュレットなんつったから当ててる時は、
はい、前後ろとかでももう最先端も前後ろもあるし、
あるある、
あスイングもありますし、リズムってやつもありますよ
ね、え
あ知らない、
なんか強く当ててみたり弱く当ててみたり、
あらー
いやなんかあれみてえだな、
あれ
あのやつみたいだな、
そうですね、
いやだってエロい人たちだけが今わかったんですけど、いやその、う
ん、
だって
なんなの、
いやジロさんそれは取り越し苦労ですよ、
いやいや
いやでもすごい僕は気持ちはすごいわかります、
わかります
わ、
ね、
かります、
便器の中に住んでる人がいるとしたら、うん、いるとしたら
その話どうなんだよ、
いやもうとりあえず聞こう、とりあえず
いるとしたら、うん、
はい、
そこだけの風景で、
はい、
デブとか、
はい、
わかんないよ。
なんだよ、デブ、デブはどうした、デブ
って何だこれ。すげえ、
なんだこれ。
すげえバカ。
すげえ面白い話したよ、今。
人によって、そんなにポジショニングに差があるものではないです。
なるほど。そうですね。
だから、う
ん、だってあれ一番最初のファーストコンタクトで、
うん、
だって、バーってこう飛び散るじゃないですか、
あまあそう全然違うところに当たっちゃうと嫌だなっていう、
だったり、うんうん、あれのやり方って本当に僕やったことないんで、うん、もう怖くて、うん、もうやったことないんで、あれってまあ用を足します、
はい、
あいつ顔出します、発射します、
す
ってなった時の前にはもう拭いてるんですか、
あ僕は拭いてないです、
拭いてないです、
拭いてないでしょ、拭いてないでしょ、
はい、拭いてないです、
どんだけ悲惨か見たことあります、
まあだからそうですよね、その要はウィーンとノズルが出てきて水をこうバーかけたら真下にノズルはあるわけですから、はあ、その
違うんです、
それ違うんですよね、これが
あれは
いやそう
すぐに
いやそうなんです、そうなん
です、違うんですよね、はい、こうのもうラジオだから説明しかしようがないですけど、はい、お尻の穴に当たって
で
違う角度で落ちるからノズルには絶対水はかからないんですよそれはTOTOの人とかが計算して、いろんな人のお尻を計算して当てた結果、
しかも最後に洗いますからね、弱めに水出してノズルを自ら洗うんですよ、ちょちょちょちょちょちょ、ちょっとだけ2センチぐらいだけ水が出てバババババーって
止めるボタンを押した後
と
勝手にやって
洗って引っ込むんですよ、ありがとうございましたみたいな、落ち言って引っ込むみたいな感じ
です、もういいよっていうのを言うんですね、はあ
そうそうそう、本当にね、NGK のね、
うん、
センターマイクみたいな、
そうそうそうそう、勝手にウィーンって出てきますから、
パカッて開いて、パカッて開いて、豚肉がパカッて開いて、ウィーンって出てきて、ありがとうございました、ウィーンって下がっていくっていう、
なるほど、
でも使った方がいいですよ、あれは。ハリウッド俳優がみんな買って帰るって言いますもんね。
らしいですね。その外国の人は日本に来て何が楽しみだっつって、あったかくて水の出るトイレだと。
日本が一番普及してる。
多分そうでしょうね。
へ
え。だって外国行ったら縄とかだったりするって聞きますからね。
縄です。
そうだ。
縄とか。
ロープがこう繋いであって。
川とか。
川。
ありますね。
あるあ、それは
場所による
なんか、うん、もうなんかね、能見次郎が、うん、縄の方が良さそうな顔してる
縄だって入るでしょ、繊維が繊維が、しめしめって
言うといや、なんかね、もう僕ダメなんですよね僕、やっぱもう
ウォシュレットはちょっと否定派と
そうですね、なんかその行き過ぎた贅沢はいらないっていうあいや極限僕アナログ人間なので、
うん、もうびっくりした
俺もびっくりした
いやなんかすごい下ネタ言うのじ
ゃないですかアナログ人間これ僕結構しょっちゅう言ってるんですけどウォシュレットじゃないですけど自動で流れるトイレ、はい あれこそいらないでしょと僕は思うんですよね
そのそうあ分かる分かる、うん、それをめんどくせえと思ったことねえわ
そうひねる最後流す、うんうん、ひねるを やるじゃんとい
やあれは本当に余計なことですね
必要ないでしょ勝手にでセンサーだからもう拭いてる間とかもう3回ぐらい流れちゃう
そうですね
あと手をかざすと流れるやつが全く流れないんですよねあれ
全然反応しないやつある、
ね、このままで行ってやろうかなって思いましたねえあれ
ねえトイレね、うん、ハイテク化が進んでますからね、
う
ん、
他にハイテクになってほしいものとかあります、まあ、風呂だってジャグジーがあったり色あったり、ね、エアコンも勝手に自分が掃除してくれるとか、
うんうん、なんだろうな
ハイテクですか、
うん、ハイテクこれ進化してほしいなっていう、ね、
洗濯機
はいはいはい
あの畳んでほしいですよね
えっコンパクトになってほしいって
ことあ違います洗濯物を
なるほど
畳までやってほしい
そうですね
ああ、
僕の家は乾燥機付きではないので、はい、干さなきゃいけないんですけど、うん、干すのが一番嫌い
そうなんですよ
ね、
はい、
あ実家の人だから分かんないんだマイパンさん
俺何にも分かんない何一つ不自由ないから、うん、包丁も握ったことないし
包丁を一回も握ったことがないって言うんです
ないない
マジですか
うん、あの人差す以外は
そう本当にそれだけその時
だけ
もう4回だけだから
すごいすげえない
やいやいやの奇跡です
いやいやそんなことないですけど
かなんだろうね多分
基本的に
マジっすか
じゃあご飯炊いたことあります
ご飯炊いたことね俺ない
すごいな
ちょっとでも一つ思うのが家庭科の授業とかで握ったことってないんですもうそれもしない派なんですか
なるほどそれがですね、はい僕は群を抜いてできない子だったんであ、
そうだ
そうなんですよ僕は小学校時代、うん、
聞いたことある
岡本くん係っていう、
うん、そうだ
僕の面倒を見る係があるぐらい
そうだ
僕は何一つできないもう
ポンコツだった
んですよポンコツ
でも家庭科ってまあ言っても小学校の 5,6 年生とかね、
う
ん、
そうですよ
ある程度成長してますよ、うん、
いや
それがねやっぱり僕結局キムタクに似てるんでしょうね、
どういうことだよ
あのやっぱファンの女の子とかが結構ね結局僕ね甘い上手っていうか今でもかなり助けてもらったりすることが多いのかな気質的に、
ね、そうあの衣装とか小道具が多いネタの時は僕は前日に小道具衣装リストをメールで送るんですよ、
うん、でそれ確認して忘れるんですけど
未だにもないですね
係が必要だ
そうなんですよ、ね、
でもキムタク似てるから許されちゃうんですよ、ね、
す
ごい、ね、いやこれラジオだけ聞いてる人ねどんな人なのか
なそうなんですね
そんなことただの鼻のでかいやつです
よ、まあ、ただの鼻のでかいポンコツ人間が包丁握ったことないです、そうでも見栄っ張りだから
ね何でもやったことないんですね
次は洗濯ない、まあ、本当にご飯ないと包丁握ってないご飯炊いたことないと
ないな
掃除は
掃除機はあるよだって自分の部屋はやるよ
ああそれはやるんだ、
うん、
ちょっとマジでね、
あの電気パチってつけたことあります
あるよそれ段階掃除機より下だろ
なんか戦車作ったこととかない
なんでだよそれあるやついるのかよこの中に
ないか、
うん、ないなんか結局助けてもらったりしてあんま実習の記憶があそう実習家庭科の実習でしょ、
はいはいはい、
そう俺だって何あまりにも何もできなさすぎるから、はい、もう岡本がいいとね、で今日の食材の中で、
はい、
ソースを買い忘れてしまったから、うん、君はスーパーでソースを買ってきてくれって言われて
すごい
一人で僕はソースを買い
に俺なんかもう教室にいたらあいつ包丁振り回すから危ねえなみたいな
ソースなんか忘れてなかったんですよその時
ああ
大人の優しさだよそれは
いやあそうなの、う
ん、ソースなんか
使わないんだもんソース買ってこれたからはい丸っつって
すげえな。まあまあある意味家庭科だもんな。
そうですね。
お買い物、
お買い物、初めてのお使いはそんな時にやったんですね。
だからそうそう、いやそれこも本当にだからなおさんが助けてくれるし、今も吉田直相方が
言ってましたもんね、現岡本くん係だと。
そうそうそう、で俺駅までは行けるけど、駅から劇場までの道わかんねえから吉田直がいないとたどり着けないもん。
いや本当にね、渋谷とかの行ったことない劇場だと、まあそのただ15時に入り時間っつって、うん、あれいないなってなって電話すると本当に駅の真逆にいたりしますからね、
全然違う方向に
地図が読めないんですよ。
すごいな、う
ん、そのくせね、話しかけられ、いや話しかけやすいのか分かんないけど、はい、すげえ道聞かれんのよ。
へえ、
うん、六本木とかでも。
なるほどね、
外国人の方に、あ、分かりますよって
言っちゃう。そう、それがおかしいでしょ。
あ、誰、分かります、分かりますつって、でもそういう時は奇跡的に
当たるんですか、
その前に出たりするのよ。
なるほど、
一緒に連れてっちゃう
んですか。地下鉄の、あの地下の駅の改札の近くで話しかけられて、はい、あれでもなんか、
いけそうな気がする
な、なんかそのケーキ屋なんか知ってるような気がするなみたいになって、六本木の駅で何個も出口があるじゃん、
はい、
その中の分かりますよっつって一つたまたま上がったところの、うんうん、目の前がそのケーキ屋さんだったりするの。
すごいな。
ラッキーでね。
ラッキーで今まで生きてきたんですね。
ラッキーだけだよ、俺なん
て。トゥモローズラッキーはないですか、トゥモローズラッキー。
僕らはないですよ。全然。
ないですね。ないですね。
人生の中でないですか、
ラッキーですか、うん、さっきそういえばね、二郎さんとネタをやるときにネタ合わせをするんですけど、うん、本当にね、二郎さん外を歩きながらネタを、この極寒の中、
はい、
外を歩かされるんですけど、
はいはいはい、
それどんぐらいですかね、5時間ぐらいですかね、結局トータル延べ、
はい、
延べ5時間ぐらい外でぐるぐるぐるぐるネタ合わせをして、はい、二郎さんさっき5円拾いましたよ。
なるほど、らしいですね、これは、
ね、やったっつって。
いや二郎さん、え、はい、この後ご予定があるんですか。
いやいや、じゃあ、
急に全然話さなくなるの。
すげえ巻きを入れてきてます
よ。すごい、なんで巻こうとしてるんですか、うん、いやまだですよ。
いやいや、ま、
30
分巻くとかじゃないんですよ、うん、いや、あー拾ったなと、5円を。
なるほど、
噛み締めてた。
ただ僕ちょっと思ったのが、その、まあ、ちょっと全然話変わっちゃいますけど、うん、まあ、5円ほんと拾ったんですよさっき、
うんうんうん、
も
う
ポンって、まあ、これなんですけど、
はい、
俺こういう拾いもんってちょっと呪いかかってんじゃねえかって思う時がないですか。
ない
お金
ない
っ
すよ。
ないっす。これはあのよくなんかあったじゃないですか、ね、そのコックリさんとかっていうので、
はいはいはい、
あれに使った10円玉の使い方って、うん、なんか特殊な使い方をしないといけないとかっていう、うん、なんか昔のルールあったんですよね。僕地方も福岡出身なので、はい、そういうのがあったんですよ。10円は10円単発で使わないといけないとか。
なるほど、それ使ったと、
はあ、110円で使っちゃダメだと。
なるほど、
いずれお前のところに戻ってきて呪われると。
なるほど、
っていうのとかあるんですよ、
はい、
俺それの片割れ拾っちゃったのかなって、
誰かが捨てたものなのか、
はあ、5円玉をね、
でも拾わないでくれじゃあ
じゃあスルーすればいいじゃん。
でもお金が落ちてるって、それをスルーするって人としてどうなのと思うんですよね。
いや、すごいですよ、真っ暗ですよ、真っ暗の中、あっつって5円拾うんですから
。これはすごいですね。
いやもう本当にそれ、う
ん、だからまあラッキーはないですね、僕らは。
ラッキーないですね。
なるほど、
ナオさんラッキーとかなんかありそうですけどね、運が良い顔してますよね、
うん、あ、本当ですか、うん、でも僕もすごいラッキーだと思いますね。
そうですか、生きてきて、
生きてきてすげえ親が甘いんですよ僕。
親に甘えてるコンビなんですね。
そうなんですよ、僕実家北海道で、うん、まあ一人暮らししてるんですけど、はい、お金なくなったらすぐ電話するんですよ。したらすぐお金が戻ってきます。
ラッキーじゃねえよ、
ラッキーでしょ。いやでも、いや違う違う、親がすごい頑張って働いてるんで、
はい、
それね、親がいや頑張ってもねお金ないと、
はい、
したらもうダメじゃないですか。
ダメですよ。
でもなかったら、まあ親が働いてくれてるんだよなっていう、
ダメ人間の
話ですね。親が働いてるラッキーです。
まあね、まあ環境は恵まれてるんですよ、すごい2人ともね。
ああ、そうなんです、うん、まあ、前場さんちもどちらかというと裕福。
いや全然裕福じゃないですよ。
ないですか。
うん、本当に苦しいと思います。
いやでも僕家実家行ったことありますけど、はいはい、でっけえ広山形の絵が飾ってましたよ。
広山形、これね検索してみてください
。はい、いやこれ結構高いはずですよ。
あ、そうなん
です。いや結構高いはずですよ。
印刷とかじゃなくて本物のやつなんですよね。
本物の、本物なのかな、わかんないですけど。
そっか、すごい。いや、それ結構そうだと思いますよ。
贅沢品ですもんね、絵画なんで。
ただ玄関のカビがね、カビだらけしてる。
そのカビがねって言っちゃいましたね。
もうね、玄関の壁がカビだらけをね、もうカビカビカビカビ、玄関のカビがカビだらけっつってね。
玄関のカビはないからね。
そうですね。
なるほどね。
まあまあ恵ま、周りに環境とか、人には恵まれてるかなと思います。
まあ言ってもね。
最後いいこと、なんか斎藤佑樹みたいなこと言って。
いやいやいや、
持ってるなみたいな。
仲間ですみたいな。
それと比べたら全然持ってない。それと比べられたら、いや
でもね、まあ二郎さんがもう脇に入ってますけど、はい、まだやっぱ二郎さんに聞きたいことはいっぱいあるんでね、
もう、はい、いいでしょう。なんで帰りたいんだよ。ねえ、
帰りたくないです、帰りたくないです。
最近ハマってるものとかないですか。
ハマってるものですか。
うん、ハマってるもの教えて二郎さん。
僕のハマってるものですか。そうですね。
いいよ、別に下ネタでもいいよ。
いや本当ですか。これどこまでいけるんですか。
これはね、
別にいい。だからそれで、はい、あ、結局これダメだなみたいになったら、もう別にあともう30分。
マジか。マジか。マジか。
本当に嫌がってるな。
ちょっと待って。
いやでも確かに時間もちょっと遅いからね。
そうなんですよね。今深夜2時半ぐらいなんで。
じゃ帰れねえだろ。電車動いてねえわ。
いやいや、そうなんです
ね。ハマってるものなんかある？
ハマってるものですか。僕今ハマってるものは、もうめちゃくちゃベタでいいですか。
ああ、いい
です。めちゃくちゃベタで、ラーメンなんですよね。
うん、
いいじゃないですか。
これ本当にみんな多分、うん、いると思うんですよ。
いや、これはね、
いろんなラーメンが美味しいと言うと思うんですけど、うん、ね。
あ、ちなみに二郎さん福岡出身じゃないですか。
そうなんです
よ。やっぱ福岡といえば博多のラーメン
出身なんです。そうなん
です。それはやっぱ豚骨なんですか。
豚骨ですね。もう豚骨ラーメン以外のラーメン屋さんがことごとく潰れるんですよ。
なんだって
福岡って。
あ、そうなんだ。福岡では、はい、その二郎さんが今ハマってるのも豚骨じゃないのも食うんですか。
今ハマってるのが、うん、家系ラーメン。
はいはいはい、僕もずっとハマってます。
あれは、はい、豚骨ラーメンを超えるんですよね。
はい、
地元の味を、
地元の味を超えちゃう時が多々あるんですよ。あの味を、あれはちょっとあんま食べない方がいいなと思うのが、うん、食べ過ぎると他が食べれなくなるんですよ。
はいはいはい、わかりますね。
もう、うん、あの味にあげ、うん、で、もう本当にジジイにならないと、あのこってりとか、あのいい味具合っていうのに、ね。
どういうこと、どういうこと。いや、確かに僕もすごい家系ラーメン好きで、醤油豚骨ってこってりしてるんですよ。うんうん、あれ食べるともう他のラーメン屋行こうかな、でも家系ラーメン食いたいなってなっちゃう。
お腹いっぱいにしたいなって思っちゃう。
そうなんですよね。確かにその癖になるはありますね。
二郎さんのそういううんちくというか、ラーメン僕ハマってるんですよって、うん、結構当てになんないというか、
はい、
みんなが知ってることをなんか格好よく言うんですよ。
なるほど。
二郎テイストでね。
そうそう、
空って青いねみたいな。
そうです、そうです。センカーの近くにたけしってつけ麺屋さんあるんですよ。
はい、美味しいね。
結構有名なんですよね。
うんうん、僕らの事務所の芸人さんなんて誰でも行ってるじゃないですか。
はい、
ほとんど行ってない人が
数える方が早いぐらい
です、ね。うん、で、なんですか、食べ終わった後につけ麺なんで、お湯入れるやつなんて言うんですか、スープ割りっていうのがあるなんて知ってるじゃないですか。二郎さんと行くと、食べ終わった頃にここな、スープ割りっていうのがあるんだよっていうのを
ドヤ顔でね、
お前も頼めよって言われるんですよ。知ってるけど、ジロさんってそういうのを言わせない雰囲気持ってるじゃないですか。
あ、知ってるわって
言わせない雰囲気を、
うん、なるほどね、言いづらい。
だから、だからみんな、ね、そうなんですねって言って、う
ん、あ、みんな納得した感じを、
う
ん、
で、スーパーリを頼むっていう。
あ、あのそうなんですは知ってたそうなんですねだった
そうですよ、ジロさんの
知らないオーラがすごすぎて、もう誰一人そのスープ割りを行かないから、もうやっぱこいつら素人だな。分かってねえなと。
いやいや、素人だよ。食ってる側は素人だよ。
分かってねえなと。
それでも教えてやるよ。
もうやるしかねえなと。
スープ割りだと。
スープ割りをね、
すごくね、自慢してくるんで、
ね。まあちょっとね、そういうとこ確かにありますけどね。いやいや、まあ、はい、ということで、お時間ね、まあ、大体30分目安にしてますから、はいはい、
そうですね。
はい、で、まあ、告知というかね、はい、フクローズからの告知ですけども、はい、3月12日に、フクローズライブという、
はい、
千川駅近くのですね、千川ビーチ部という劇場で、
はい、
我々が、普段は路上ライブやってますけども、
はい、
劇場で3月12日にライブやりますので、よろしければ足を運びください。
はい、はい、
で路上ライブもね、はい、毎週日曜日、はい、第4週日曜日を除く日曜日に、はい、池袋駅西口の前で、はい、みんなやってますので
13時14時15時と、
はい、やってますね、はい、よろしければ足を運びください、はいはい、
そしてですよね、
さらにね、はい、トゥモローズが
僕らの宣伝させていただいていいですか、
はい、
4月の1日ですね、
うんうん、
ここ戦火ビーチ部、先ほどのフクローズライブと同じ場所で、
はい、
単独ライブをやることになりまして、
おめでとうございます、
はい、頑張ろうかなと、ね、ありがとうございます、これもね、
うん、
湘南さんもやってますし、うん、その流れを組んでですよ、うん、僕らもやろうと、
はい、
だからぜひね見に来ていただきたいなと、
そうですね、
うん
うんうん、どんな感じに、でもまだ決まってすぐなんですよね、
そうなんですよ、もう一昨日決まったばっかりなので、もうこれはもう本当にもう
喧嘩が絶えないですよ、
シャラに
この2日間で
喧嘩が絶えないです、日にちのところから喧嘩がありましたから、
ね、ああ単独いつするかみたいな、
2日にするか1日にするか、
そうなんです、
はあなるほど、
揉めに揉めておりますよ私たち、
じゃあもうボッコボコに顔が腫れ上がった状態で本番を迎える可能性があると、
ね、最後はもう蜂の巣で終わります、
蜂の巣終わりで、
はい、
ああそうですか、
はい、
結成間もないですけどね、
そうですね、
はいはい、頑張ってください、僕たちもまあ見に行きますので、
はい、
よろしくお願いします、は
い
はい、ということで、
はい、
以上フクローズラジオでした、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。